Good morning.
おはようございます。
This morning we will be looking at Genesis chapter 15.
今朝は創世記15章を見てまいりましょう。
This passage is not very well known.
決してよく知られている箇所とは言い難い。
And it's not usually preached on.
で、ここから説教されることもあんまりない。
But there are times when God encounters people, sometimes in a very face-to-face manner like he did with Moses.
聖書の中で神様が人に対面される場面には、モーセの時のように顔と顔を合わせるケースもあれば、
However, in this passage, there is a most unusual encounter of a man with God.
今日の箇所のように、全く予想もつかない形で神様が現れてくださるケースもあります。
It is a passage that helps us understand the gospel more fully.
ここをじっくり読むと福音が伝わってきます。
And you will see for yourself as we delve into the life of Abraham, how he entrusted himself to God, was unwavering in his faith despite hardships and troubles, because God, in whom he put his trust, was unchangingly faithful.
アブラムと呼ばれていますけれども、生涯を掘り下げて検証して、彼がどこまで神様を信頼していたのかを確認してみましょう。そうすると、彼がどんなに辛いこと、厳しいことがあっても、神様は絶対に変わることがないお方だと信じきることで、彼自身の信仰も揺るぎないものになっていたことを見てみましょう。
Would you join me in prayer?
では、一言お祈りしましょう。
Father, we recognize our sinfulness this morning and recognize your holiness.
父よ、あなたの完璧なまでの清さと、それとは対照的な私たちの罪深さを思わされています。
We know that nothing good can come from us, but from you all good things come.
私たちのうちには善を見出すことはできません。すべての善はあなたから出ています。
We thank you for Jesus and that we can have salvation through his blood.
イエス様を感謝します。イエス様の父親のゆえに救われていることを感謝します。私たちの目を開けてください。あなたの教えから素晴らしい発見を見出すことができますように。これらのことをイエス様のお名前を通して祈ります。
アメン。Genesis chapter 15 verse 1。
では15章1節見てください。
After thisThe word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward.
これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こうおせられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。
First, we need to understand why would Abram be afraid. And in order to know this, we need to know a little bit about who Abraham is.
なぜここでアブラムは恐れていたのか、それを理解するにはアブラムという人を知る必要があります。
In Genesis 12, God tells Abram four things. He says, leave your country, your people, and your father's household, and go to a land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoplesOn earth will be blessed through you.
これに先立つ12章でアブラムは神様から4つの約束をいただいています。12章1節から3節です。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷を出なさい。あなたの民族を捨てなさい。あなたの父の家を出て行きなさい。そして私が示す地に出て行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民は、民族は、あなたによって祝福される。
So Abram left.
だから、アブラムは出て行きました。
So why was he afraid?
改めて、なぜこの時、アブラムは恐れていたんでしょう。
He had left his country and his family, and he didn't know where he was going.
自分の生まれ故郷、自分の親族を残して出ていくように言われましたけれども、どこへ行ったらいいかが分からなかった。
He was 75 years old, and all he knew was that God had promised him two things. One, he was going to have a son because he would have descendants. And two, he would have a land.
この時彼は75歳。彼は神から与えられた2つの約束だけを頼りにしていた。その約2つとは、1つは、彼には子孫に言及されていることから、彼に 息子が与えられるということ、そしてもう一つは土地が与えられるという約束でした。
So we learn about Abram's story from Genesis 12 to Genesis 14, and we find that he's a very normal guy.
創世記12章から14章を読んでいくと、アブラムという人がごくごく普通の人であったことがわかります。
He makes mistakes, but he has entrusted himself fully to the Lord.
間違いを犯すことはありましたけれども、彼自身は神様にすべてを委ねていました。
And then we come to Genesis 15, and Abram isn't doubting God.But he really wonders how all of these promises will be fulfilled.
そして今日の15章です。アブラムは神様を疑っていたわけではなかった。でも神様が約束してくださったことがいつどのようにして成就するのか、それを思い巡らしていた。
It's a situation much like Mary, the mother of Jesus, who didn't doubt that she would have a child, but she really wondered how would this happen.
ちょうどイエスの母マリアと同じです。子供が与えられるという約束を疑ったわけではないんですけれども、彼女も一体どのようにしてそれが実現するのか思案していました。
In the same way, Abram is curious and God has been testing Abram's faith all along.
アブラハムも同じでした。どのようにして、その約束が成就するのか思い巡らしていた、そういうアブラハムの信仰を神様は試しておられました。
God says, leave your country.
神様は家を出て行きなさいと言われた。
Abraham says, to go where?
アブラハムはどこへですか。
God says, I'll tell you later.
神様はそれは後で私が話す。
God says, go to a land I will show you.
私が示す地へ行きなさいと神は言われた。
Abraham says, where?
アブラハムはどこですかと聞きました。
I'll tell you later.
神様は後で話す。
God says, I'll give you a son.
神様はあなたに息子を私は与えようと言われた。
Abraham says, when?
アブラハムはいつですか。
I'll tell you later.
神様は後で話すと。
In Genesis 22, God says, I want you to kill your son.
創世記22章に行くと、神様はあなたの息子をほふりなさいと言われた。
And Abraham says, why?
アブラハムはなぜですかと聞いた。
And God says, I'll tell you later.
神様はそれは後で話すと。
Abraham trusted and based his life on the promises of God, and you and I can too.
このようにアブラハムは神様の約束だけを信じ、神様の約束に自分の生涯をかけていた。
The author of Hebrews writes concerning this faith that Abraham had.
ヘブルの手紙を読むと、アブラハムの信仰をこう表現しているところがあります。
This is Hebrews 6:17 through 19.
ヘブル書の6章の17節から19節です。私が読みます。
We'll read it just in Japanese.
そこで神は、約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない2つの事柄によって。神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために、逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな、怒りの役を果たします。
It wasn't on the slide, so for English, Hebrews 6:17 to 19. What or who is your anchor?
あなたにとって怒りとは何ですか、あるいは誰ですか。
What moors you?
あなたを動じさせないものは何ですか。
What keeps you from drifting away and being from and wait, sorry, what keeps you from drifting away and from being battered about?By the storms of life.
人生の荒波に飲み込まれない秘訣は何ですか。
In the summers, I like to go to Lake Nojiri.
夏になると私はよく野尻湖に行きます。
And people do sailing, and there's a wind that comes from Mount Myoko.
野尻湖というのは妙高山から吹き下ろす風を利用してセーリングを楽しむ人がたくさんいます。
And when you dock the sailboat, it has to have an anchor.
ボートを停泊させるには怒りが必要です。
If it doesn't have an anchor, it will be blown away and it will run into the shore, be run aground.
怒りがなくてはボートは風に押し流されてしまいます。
Usually the anchors are big concrete blocks and they have a rope attached to it and it's dropped into the water and the boat is tied up to it.
通常コンクリートの塊が怒りとして使われます。ボートにそのコンクリートの塊を結びつけ、ロープで結びつけて水底に放り投げるわけです。
When I used to be a lifeguard, I remember seeing certain buoys that would float in because the anchors weren't heavy enough.
湖の監視員をしていたときに怒りの重さが十分でなかったためにボートが沖に流されてしまい、ブイが岸に向かって波打っている光景を見たことがあります。
で
も、もし怒りそのものがなかったらボートは座礁して粉々になってしまいます。
One year I decided to kayak around the lake and I found an abandoned paddle boat and it had been run into the shoreline and broken to pieces.
ある時カヤックに乗って野尻湖畔を漕いでいた時に古いボートが岸に座礁して岩に乗り上げていた。そして怒りがなかったので波風にさらされた、惨めなままに粉々になっている姿、ボートを見たことがあります。
In Yokohama, I'm always amazed by these old ships that have these huge anchors.
横浜に行くと皆さんもご存知だと思いますけれども、大きな汽船が停泊していて、それに大きな怒りが取り付けられています。
They have to anchor an entire ship.
船全体を停泊させる役目を怒りは担っています。
And though each anchor may look different, they all have one thing in common, and that is that they are solid, and they reach the bottom to anchor the ship.
形に違いはあっても、果たす役目は同じです。怒りは海底にしっかりと沈んで、そして船をしっかりととどめるのです。
If your anchor is your friend, your sibling, your parents, your job, or how you look, all of those things will pass away.
あなたが自分の友達や親兄弟、または仕事とか自分の容姿を自分の怒りとしているなら、それらのものはいつかはなくなってしまう。
They cannot anchor you in the storms of life.
人生の荒波の中で怒りにはなり得ない。
They're passing, they're fleeting. They will not last.
いつかはなくなってしまう一時のもの、永遠には続かないものです。
Only if God is your anchor can you have a hope that will get you through these troubled times.
神様を怒りとして、神様に望みを託している人だけが困難を耐え忍んで生きることができる。
So what?What is your anchor?
あなたは何を怒りとしていますか?
In Genesis 15:6, it says, Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. And God can do the same for you. Let him be your anchor.
創世記15章6節は、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと言います。同じことを神様は皆さんに向かっても言われています。どうぞ神様のことをあなたの怒りにしてください。
In verse 7, God refers back to Genesis 12 when he promised Abram the land. And we see Abram again being such a normal guy. He says, How can I know?
7節に行くと神様は創世記12章でアブラムに約束したことにもう一度戻って触れています。その時アブラムはごく普通の人がするようにどのようにしたらそれがわかりますか?と神様に質問しています。
So the Lord said to him, Bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon.
そのアブラムの質問に対して神様がこう答えています。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩とそのひなを持ってきなさいと。
God doesn't answer Abraham's question.
神様はアブラハムの質問に答えていません。
Abram brought all of these to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Then birds of prey came down on the carcasses, but Abram drove them away.
で、アブラハムはどうしたかというと、彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂いて、その半分を互いに向かい合わせにしました。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払ったと言います。
So what in the world is going on here?
一体何が起こっているんでしょう?
Abram knows exactly what to do with these animals.
アブラムはこの時、この動物で何をするのか知っていました。
God doesn't have to instruct him.
神様もアブラムに指示を与える必要はなかった。
And this is a bit of a cultural lesson for us, because in ancient Near Eastern practice, if they wanted to...
ここを理解するには当時の習慣に触れなければいけません。ここに描かれているのは古代中近東で頻繁に行われていた契約を交わすときに当事者同士が行う合意の仕方なのです。
In our modern day, we use signatures or ink on, And there are consequences for breaking contracts. But in the ancient Near East, they would act out the consequences of a broken contract.
今日では契約を交わすときにはサインをしたり、日本では印鑑を使います。で、それを破ると破ったものに結果が伴います。しかし、古代中近東では契約を破った罰がどのようなものであるかを契約を交わすときに体現化しているのです。
As you can see, they took their contracts very seriously, even to the point of death.
当時、契約というものを人々は大変重んじていて、それは命を捧げるほどの意味合いを持っていました。
Consider Jeremiah 34:18, in which the same type of contract is being used.
エレミア書34章18節を読むと、同じような契約の当時のやり方というものが描かれています。
We'll read this in Japanese only.
日本語で読みます。また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする。二つに分けた子牛の間を通った者は、ユダの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は空の鳥、地の獣の餌食となる。
Do you realize what's happening here?
何が言われているかお分かりでしょうか。
They would take an animal and slaughter it, and they would walk between the two pieces, and they were essentially saying, if I don't do what I say I will do, then may I be like this slaughtered animal, may I be cut off, and may the birds feast on my flesh.
人々は動物を取ってきて、そしてそれを殺してほふり、真っ二つに切り裂いて、その間を通っていったのです。この時彼らは、もし私がやると言った、交わした約束を守らなかったら、私はこの動物のように切り裂かれてもいい。私はほふられ、空の鳥の餌食になっても構わない。そう言っているのです。
You were acting out the curse.
呪われることを動物の体を持って、体現しているのです。
This is what we call a suzerain vassal treaty.
これはいわゆる主権を有する者と従属する者との合意です。
There was a greater king and a lesser king.
従える王と従う王がいるのです。
Obviously in Genesis 15, God is the suzerain and Abram was the vassal.
創世記15章では明らかに神様の方が主権者であり、アブラムがそれに従属する者です。
So here is Abram preparing the contract.
ですからここではアブラムは従う用意を持って合意の準備をしているのです。
Usually, both parties would walk between the animals.
通常合意を結ぶ双方が切り裂いた動物の間を通ります。
But the scripture tells us that as the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him.
この時聖書は日が沈みかかり深い眠りがアブラムをひどい暗黒の恐怖が彼を襲ったと言っています。
However, in verse 12, the sun had not actually set, and it doesn't set until verse 17. So this darkness was not just night, it was a spiritual heaviness or oppressiveness.
ところがよく読むと、12節で沈みかかった太陽は、17節までは完全に沈んでいません。ということは、ここでいう暗黒とは夜の暗さというよりも、霊的な重さ、霊的な重圧を言っているのではないでしょうか。
Why was Abram so terrified?
なぜアブラムはこの時恐怖を感じたのでしょう。
Consider who he's dealing with. He is making a covenant with God.
誰とアブラムは対峙していたのか。神様と契約を交わそうとしていたのです。
If you've ever read the entirety of the book of Job, you find that God is God and humans are just humans.
ヨブ記を読むと、ヨブは最後の場面で、神様は神であり、自分は単なる人でしかないことをわきまえたとあります。
Job says, I cover my mouth.
ヨブはその時、私は口を閉ざすと言いました。
Isaiah has an encounter with God in Isaiah 6, and he says, Woe is me, I am a man of unclean lips.
イザヤは神様と対面した時に、ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたものだと言いました。
John in Revelation has, he sees the glorified Christ and he falls at his feet as though dead.
ヨハネは黙示録で人の子が栄光の救い主の姿で現れるのを見たとき、その足元に死んだもののようにしてひれ伏したと聖書は言います。
アブラム realizes that he is a dead man before he even enters this covenant.
アブラムはこの時神様と契約を交わす前に自分はすでに死んだものであることを自覚したのです。
He must have prepared the animals with great fear and trepidation.
大いなる恐れとおののきのうちにアブラムは動物を切り裂いたに違いありません。
Because he knew that God could not break his promise, but he would.
アブラムは神様は絶対に約束を破ることはない。でも自分はきっと破ってしまうことを知っていた。
And for this reason alone, he must have been terrified.
だからこそこの時恐れていたのです。
God reiterates his promise in verse 17. He says, "When the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with a blazing torch appeared." And passed between the pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abram.
神様はもう一度約束の内容を繰り返した後、17節で、さて日は沈み、暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれたものの間を通り過ぎたと記しています。
God often shows himself through fire and smoke.
聖書は神様が現れることを火とか煙で描写することがあります。例えばモーセには燃える芝にご自身を表されました。
荒野では
イスラエルの民を火の柱となって導かれました。シナイ山では火と煙のうちに存在されました。
And here we have the presence and the glory and the fullness of God, and it overwhelms Abram, and God does an incredible thing.
そして今ここでもご自身の存在そのものとご栄光がアブラハムを圧倒しつつ、神様は驚くべき行動を取られたのです。
God passes between the animals.
神様の方が切り裂かれた動物の間を通っていかれたのです。
By God doing this, he says, Abram, if I fail to keep my covenant, I will die. I will be cut off. I will become a curse. I will be slaughtered and mutilated, just like these animals.
こうすることで神様はこう言われているのです。アブラム、もし私が約束をたがえることがあったとしたら、私は死ぬ。私は切り裂かれ呪いとなる。ここにある動物のようにほふられ、切り刻まれると神様がおっしゃっているのです。
And we find here a fuller understanding of what salvation is.
ここから私たちは救われるということがどういうことか、より深く理解することができます。
We know from ancient Near Eastern practice that either both parties would go between the animals or the lesser king.
古代中近東では王様が契約を交わすときにはしもべと一緒に行動しました。そして動物の間を通るのは、そう合意する双方のものが通っていたのです。
But when the king goes through by himself, that's the gospel.
でも王様だけがその間を通り過ぎるとしたら、それは福音です。
Jesus Christ, the seed and offspring of Abraham, the king of the universe, the king of kings, the lord of lords,The precious Son of God, he was cut off. Jesus became a curse for us, just as it is written, cursed is anyone who hangs on a tree. Isaiah 53 says he was crushed for our iniquities. He was slaughtered for our sake. The greatest impossibility happened. God died.
イエス・キリストはアブラハムの子孫です。全宇宙の王です。王の王、主の主、そして神の御子です。この方が切り裂かれ、切り離され、私たちのために呪われたものとなりました。木に吊るされたものは神に呪われたものと書いてある通りです。イザヤ53章では、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたとあります。絶対にありえないことが起こったのです。神が死んだのです。
It's not us.
私たちではない。
We don't earn salvation.
私たちが救いを勝ち取ったのではない。
It's not as though we work out half of our salvation and God did the other 50% at the cross.
救いの半分を神様が成し遂げ、残りの半分を私たちが完成させたのではない。
God did it all at the cross, and when he said, "It is finished," he meant it.
神様が十字架において救いのすべての技を完成させられた、のです。イエス様が十字架上で完了したと言われたのは、文字通りその意味だったのです。
So what does this mean for you and for me?
では、今朝お話ししたことが皆さんと私に何の意味があるんでしょう。
It means that God wants to bless us so much that he was willing to die for us.
それは、神様はあなたを祝福したいと願っておられる。その神様の願いは、神様ご自身の命を引き換えに出しても構わないほどであるという、そういう意味です。
So how do we apply this to our lives?
では今日のお話を日常の生活に当てはめてみましょう。
All of your problems happen because you do not trust God.
神様を信頼しないところに問題の根源がある。
You're worried because you do not trust in the wisdom that God provides.
心配になるのは神様の知恵に信頼していないからです。
You despise yourself, you hate yourself because you do not trust in the promises of God.
神様の約束を信頼していないと自暴自棄になってしまう。
You are angry because you don't think he really knows what he's doing in the situation you are currently in.
火の中をくぐるような苦しい状況の中にあるときにこそ、神様はすべてをご存知であることを信じればいいのに、そうしないので、やけになります。
You disobey God because you don't really think that God's presence is as good as he says it is.
神様がおられること以上に素晴らしいことはこの世には存在しない。でもそれを信じないで神様に逆らいます。
If you do not trust him, then you are making something else an anchor for your soul.
神様を信じないということは、神様以外のものを人生の怒りに置いているということです。
And it's only a matter of time before you will find out how really effective it is in the storms of life.
人生の荒波にさらされれば、神様を信じないということがどれだけ有効でないか、それがよくわかります。最後に神様を怒りにする3つの方法を紹介します。
Firstly, God, go to God and say, I need more faith.
1番、神様に向かって言ってください。もっと信仰が必要ですと。
In the scriptures, the people who thought they had faith really didn't.
信仰を持っていると言いながら、その実持っていなかった人は聖書にたくさん出てきます。
But it was the people who were desperate for God and recognized their lack of faith who did.
その一方で、神様を必死に求めつつも自分の信仰のなさを自覚した人こそ真に信仰を持った人と言えるのではないでしょうか。
The man who said, I believe, help my unbelief, he had faith.
私の不信仰をどうぞ信じるものへと変えてくださいと願った人こそ信仰を持っているのではないでしょうか。
The disciple said, increase our faith, and until you recognize your need for faith, you will not have faith.
弟子たちも主よ、私たちの信仰を増してくださいと絶叫しました。自分たちにはもっと信仰が必要だと認めない限り、大きな信仰は抱けないのではないでしょうか。
Secondly, you have to act on your faith.
2番目、信仰は行動に移さなければいけません。
I teach swimming during the summers.
私は夏になると水泳を教えます。
And my instructor was from Singapore.
私に水泳を教えてくれたのはシンガポールから来た先生でした。で、この先生は女の先生だったんですけれども、目が見えない若い男性に水泳を教えた経験があって、その話をしてくれました。
And she was teaching him how to dive.
先生はこの目が見えない人にダイビングを教えていたのです。
And the first time you learn how to dive, everything in you is saying, this is unnatural.Humans were not created to enter things head first.
ダイビングを教わった経験のある人なら誰でも分かるんですけども、最初に学ばされるのは、人は頭から飛び込むようには作られていない。頭から飛び込むのは不自然だということです。
I cannot imagine entering the water blindly.
目が見えなくて水に飛び込むなんて、どうしてそんなことができるのか分かりません。
But he learned, and it took tremendous faith in his instructor.
でもこの男性はできました。この先生を信じ切ることで習得したのです。私たちの信仰も同様です。
spiritually until we recognize our blindness.
私たちは霊的に盲目です。見えないことを認めない限り見えてきません。
And God is telling us to dive in head first, and every dive is an act of faith.
そして神様は頭から突っ込みなさいと言われているのです。最初の一歩を私たちは踏み出さなくてはいけません。
I love to read, but you cannot read about faith and expect to just absorb it.
私は本を読むのが好きです。でも信仰についての本をたくさん読んだからといって信仰が自然と身につくわけではありません。
You must act on it.
行動に移さなくてはいけません。
When the disciples were on the boat in the storm, only Peter got out.
嵐の中、船に乗っていた弟子たちのうち、誰が信仰を持っていましたか。
With faith, there is risk, but if it means being closer to Jesus, it is worth the risk.
ペテロだけが信仰を持って船から降りてイエス様の方へ向かっていった。リスク、信仰には、信じることにはリスクが伴います。でも信仰によってイエス様に近づくことができるなら、リスクを取る価値があるとは思いませんか。
And thirdly, the testing of your faith develops perseverance.
3番目、信仰が試されることで我慢することが身につきます。
Does this mean that once you act in faith, you've somehow arrived?
一度信仰を行動に起こしたら、それで上がりでしょうか？
No.
違います。
God did not test Abraham once. He tested him many times.
神様はアブラハムの信仰を一度だけではなくて何度も試されました。
And every time God would give him a trial, Abraham would overcome it through faith.
試され試されて、アブラハムは信仰によって乗り越えました。
And you and I can be overcomers through faith, just like Abraham was.
皆さんも、そして私自身もアブラハムのようにキリストを信じる信仰によって困難を乗り越えることができます。
As it is written in 1 John 5:4, everyone born of God overcomes the world.This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.
ヨハネの手紙の第1の5章4節の御言葉です。神によって生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じるものではありませんか。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for your word.
御言葉を感謝します。
We thank you that Jesus died on the cross for us.
イエス様が十字架上で私たちのために命を捧げられたこと感謝します。
Give us more faith, Father.
私たちの信仰を増してください。これらのこと、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。